くださるようにお願いいたします。感謝し、どうぞ袖の助けを持って返してください。助けを与えてくださいよ。よろしく、よろしくお願いいたします。そして感謝し、皆さんの聖を歌いします。天の父なる神様、今日も私の救い主の誕生、イエス・キリスト様のお誕生を心から祝い、また私たちのためにこの地上に来てくださったイエス様を心からお祝いすることができ、皆を讃えます。どうか主がこの出来事、どのような神様の御心を私たちのうちに表してくださっているのか、どうかこのクリスマス、あなたが教え、またさらに心からイエス・キリストにより頼む、そのような残り少ないこの2024年を御前に捧げていくことができるように、主が豊かに導いてくださるようお願いします。卑しいものをどうか捉えて清めてお持ちください。尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アメン。昨日ですね、びっくりする、新しいねって、今日の、愛さん会の準備をした時に ありましたけど、ミドの庄司先生の、納骨が昨日あったんです。でも、先生、大丈夫です。私たち子供で、埋葬式をしたいと思っていますと。で、もう前か、週間も前から、その時には10時半、21日10時半ですっていうのを聞いてまして、で、いろいろお墓の墓誌のね、書き方とか、そんなんいろいろ、教えてくださいっていうのでお教えして、で、21日10時半から始まりますので、先生にお電話します、LINE 電話をしますということだったんです。で、はい、わかりましたって言ったら、LINE 電話ってビデオ電話なんですよね。ビデオで、今、父の墓はこうです。ここに先生の言われた通り、墓誌が刻まれています。ご覧になってますか？で、お子さん方の全部見て、で、先生、これからよろしくお願いしますっていうわけですよ。で、賛美はどうします？あ、賛美はちょっとみんな歌えないので、じゃあ私一人歌いますって言って、昨日八王子教会にいましたので、それで、高崎と八王子で、LINE ビデオ電話っていうのでやったんで、お祈りしますからじゃあ黙祷してで聖書を読みますとかね、で祝祷もして、祝祷ですね、祝祷もして、それでまあ20分ぐらいでしたけど、やりました。そしたらあんまね、島際さんがすごいね、今時だねって言って、いや私もそういうことじゃないと思ってたんですけど、そういうことだったんですね、考えてらしたのは。それで全部ご指導くださいってこっちから全部それ言って、まあ、小さなスマホですからね、スマホの中こっちの私の画面こうなってましたけど、もうこうちゃんとこうなってしましたけど、それで、皆さんね、息子さんたちもみんな、お嫁さんたちもいらして、そして、やりました。まあ、本当にね、すごいことだなと思いながら、あ、こういうこともできるんだということですよね。もうちょっと大きい、ね、タブレットでもあればね、ちょっとはっきりもうちょっとできたのかなとは思いましたけど、まあ、そんなことがありました。それで、先週皆さんが、お祈りしてご協力くださった、クリスマスチャリティーコンサート、本当に素晴らしかったと思います。まあ、この何ですかね、この胸が震えるっていうことはね、胸が震える震える震えるっていう歌ありますけど、大変震えました、私自身が。それで新しい人が来られたんです。で、まあ、新しい人が来られて、まあ、私たちはもうクリスチャンになると自分が何かもう出来上がったような人もののように考えて、なんかちょっと変わった人もいて、あれあの人変 変わってんなって言うんです。よっぽどこっちが変わってんですよね。でもそう思う方がタタタって来てね、でお座りになったんで、どちらからおいでになりましたって聞いたら、中野さんのです、中野上町ですっていう、まあ、2人の男性がいてね、でポストに入ってたから来ましたって、そういうふうにおっしゃられたんです。ありがとうございますって、うん、あのトラクトを見て、あの案内を見て来られたんです。でそういう方が、まあ、何名かいらして、だからね、一人の人が、あでも神様がそうやって新しい人を、ね、送ってくださるということは本当にありがたいことだと思います。節子さんのお友達も初めてこのねクリスマスのメッセージとかそういうのをお聞きになったと思います。もう十分あの、翔子さんがね、堀翔子さんがメッセージしてくださったので、本当に素晴らしかったです。その声が透き通ってね、思いました。透き通ってるんですよ。でも天に通じてるようなね、あの歌をもう一度聞きたいと私も思ってコパンさんをね、あのお願いしたんですけど、本当に変わらないですね。あの前にあの聞いた時と変わらない歌声です。そしたら 2,3 年前にもう鬱で、まあ、癌で大変なことだったそうです。それでしばらく、まあ、Facebook も、まあね、出てなかったんですけど、あのそんなことでした。でもそのブランクを乗り越えて、こうやってねあの来ることができましたとおっしゃる、あの終わってから聞きまして、本当に、神様が祝福してくださって、このね歌をこの私たちに届けてくれて、神様の素晴らしさ、また私たちに対する神様のご愛というのをお示しくださって、でこの教会にあの本当に新しい人をね神様が来て迎えることができたというのがもう何よりも嬉しいことでした。本当に感謝なとき皆さんのお祈りとご協力の賜物で、主がこの教会を愛しておられると、またこの八王子市を愛して、多くの方々を導いてくださる、もうおいでが近いとなれば、さらにね神様の働きを私たちはひたすら願いながら、宣教と伝道と祈りに励みたいと思いました。そんなことでその15日の前に、ほのかの、クリスマス祝賀会があったんです。で普通の民間の保育園なんですけど、来年も小学校に上がるので卒園なんだわけですよね、5歳児は。でそれ5歳児に特別課せられたものが聖劇っていうのがあるんです。でそれがまさに今日のこの場面の劇を子どもたち25人ぐらいいるんですかね、5歳児が。でそれをみんな分担して天使になったりとか羊飼いになったりとかでやったんですよ。だからあの、まあ、園長先生が立って、まあ、ご挨拶して、クリスマスはあの祝賀会っていうこの保育園ではしてますけど、あのイエス・キリストのご降誕をお願いするんですっていうふうにね、あのみんなで祝うんですっていうことでした。でクリスマスって何の日って言ったら、ここらにいた男の子がプレゼントをもらう日ですって言ったんですよ。だからその後ね、あの園長先生が、今日はクリスマスです、クリスマスは私たちの救い主イエス・キリストがお生まれになった日ですっていうふうにね言って、で子供たちに話した。別にキリスト教保育をして、まあ、キリスト教主義とは言ってましたけど、そうではないんですよ。でもその園長先生がバシッと言ってくださったので、本当にそこに観客で父兄が来てるわけですね。でまた4歳児の子も並んでるわけです。で本当にすごいなと私はもうすごく感動しました。で子供たちがもうキャンドルサービスも緊張して、ほのかなんかもう緊張して目がついてもね、顔がもう固まってるんですけど、やってね、で天使の粉ね羽つけてやってるわけですよ。でも本当にあれだけの子供たちがイエス・キリストの誕生だと言って、園長先生もそう言って、子供たちがそれを受け止めて、やがてね教会へまた信仰に入るっていうことができるなら、あれすごい伝道だなと 私はね思いまして、本当に感動したんです。で、まあね、よく頑張ったねって言って、まあ、本当にみんなね、よくよくしっかりとね、やったんです。でもそこで一番のね、私が感動したのは最後にね、もちろん3人の博士も出るし質疑会も出るんですけど、3人のね旅人がね荷物を背負ってねこう来るんですよ。それでね、ああこれだと思った。イエス様の誕生は全て労するもの重荷を負うもの我に来たれ我何じろ休ませんっていう、そこがイエス様のお誕生の中心だと、その人が最後にね来たんです。重い荷物をねよいしょよいしょよいしょってやってこうぐるぐるっと回ってね、でイエス様をこう礼拝してるんですけど、あーすごいなと。ここまでね、いや普通ね3人の博士に来て、あね、大荷物を持ち役を捧げて終わりかなと思ったら、そうじゃなくてそれが出たので、あこれですよ、これだなと思って、クリスマスの意味はここにあると。つまりあれですよね、今日の聖書の言葉で会話桶に寝ておられる緑子を見つけますという、これがあなた方のための印です。イエス・キリストの誕生はそういうためだったっていうことです。神様の位におられる方が下って、会話桶っていうのは石ですよ、石ですごい冷たい、でそれをなんかちょっとくり抜いたような、もちろん藁なんてイスラエルにはないですから、でお母さんがのマリアのストールかなんかでくるめて、それは看護を寝かしたんでしょ。ですからその光景のを見ると、これが印ですっていうのがすごいんですよ。このことを私たちに知らせん。でこの間の15日に2人の男性がね来てね、こんな感じで、いやちょっとかあれかなと思ったんですけどでお疲れ、たまにこんなことする、お疲れですか、もしあれだったら退場しても大丈夫ですよなんて言ったんですけど、最後までしっかりで、なんかね最後は話をして、でこっちのもう一人の若い男性はコパンさんのね資料見ながら、うん2000円高いなとか言いながら帰ってきましたけどまあそういうね、神様が方たちを本当に選んでくださったんだな、本当に何て言うんですかね、まともな正常と思われるような私のこういうね非常識的な目で見る人じゃないんですね。だから分からなかったの。イエス様の誕生は羊飼いのような状況下に置かれている人でなければ知ることができなかったんだと思うんです。だからクリスマスはね、そういう人を神様が招いておられるんだ。で、私も心の中は実にむさ苦しいそういうものであったんだっていうのをもう一度クリスチャンにも認めさせる日なんだと思うんですよね。これが印だって言ってるんですから、そのことをつくづく思いました。で、ね、私今日ここにねこんな小さなね羊持ってきたんです。でこの羊ね、これ高級なんです。私毎年ね高級なんです。ノルウェー産なんです。で木なんです。で私毎年クリスマスに何か一つずつねうちに何か新しいクリスマスオーナメントなりを注文するんです。それがもちろん命の言葉社であったり、これは教文館で、お願いしたんです。でこれでね値段聞いてびっくりぐらいなんです。でもうこう手作りなんです。何でかって言ったかな、ノルディカなんとか、木製の手工芸で可愛いでしょ。今度ご覧ください。でもちょっと高いからあんまり触らせませんよじゃないですけど、可愛らしいんですよ。でこれをね私はカタログで見た時に、あ欲しいなと思って、ね注文したんです。でこの羊飼いもほのかの何ですか保育園のあれにも出てきたんですけど、3歳児ぐらいのがねここいらに白いなんかここをやってこうやってよちよちこうやって羊飼いに連れられて歩いてきたんですけど、こんなちょっとね 綺麗と思うけど、羊飼いっていうのはね、大変なんですよ。毎日生き物でしょ。生き物であるこの羊を扱っているんですから、休みはないんです。だってここで予番をしていたって書いてあるでしょ。予番をしてたんですから、その、ヨハネ伝のイエス様が、私は良い羊飼いですって言ったところに、ね、羊を囲いに入れるというように、夜囲いに入れて羊飼いはそのそばで寝るんですよね。狼が来たら、その杖で追い払うようにするのが羊飼いの役割。で、一日中休みなんかないですよね。羊があっち行っちゃったら、こっちでね、杖でこう、引き戻さなきゃならないくらいの、そういう仕事です。ですから、大変ですよね。で、当時のユダヤ社会では、羊飼いなんて一番嫌われて、まあ、階級があるとしたら、下っていうことだと思うんですね。汚い、臭いことですよね。で、そういう羊飼いが、のところに神様が現れたんですよ。天使がね。で、その言ったことを、もう一度皆さんでこれ、やってみますか。あ、これじゃない。この11節です。11節を一緒に読んでみたいと思います。1-3。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。全然、この、なんていうんですか、掟とか、法則とか、立法とか、そういうものに関係なく、もちろん信仰を持っているユダヤ人の羊飼いではあったろうとは思いますけれども、そういう羊飼いのところに、この天使が現れたんです。そして言った言葉が、ダビデの町で、あなた方のため、救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これは現実に今日の話である、お生まれになったっていうことは赤ちゃんですよね。それを以前がもう生まれる前にこの言葉を持って予言したんです。一人の緑子って赤ちゃんですよね。私たちのために生まれる一人の男の子というふうにちゃんと書かれています。私たちに与えられる。で、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれると言って、緑子でから男の子だっていうのを予言したんですよね。で、それをはっきりと新約聖書ではマリアは男の子を産みます。その名をイエスと名前までこの神様がお示しになりました。で、その方がご自分の民をその罪からお救いになるのです、という、救い主として生まれるということなんですね。で、今日ダビデの町でと先ほど、読みました。ダビデの町っていうのは、救い主の生まれるところはダビデの子孫だということです。で、皆さんが聖書を今通読していたり、こうお読みになっていると思いますけど、マタイの1章の1節にこういう言葉があるのです。お読みしますね。この修法には書いてありませんので、読みます。マタイの福音書1章の1節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムの子孫で、ダビデの子孫で、イエス様はこの地上に来られたっていうこと。もう約束された通り、もう永遠にイスラエルの、王としてこの地上に来ることが はっきりとしているということなんです。あの4000年の昔、アブラハムが選ばれて、その時からもずっと決まっているんだということです。それで、ダビデの町です。で、ダビデの町というのは、ダビデがエルサレムの南の丘陵地帯にエブス人から戦って勝ったと、まあ、取り返した土地なんです。もしイスラエルがこうあるとすると、南の方の東の端の方に、ダビデの町、ダビデがエブス人から奪い取ったところ、ダビデの町と呼ばれるようになったと旧約聖書に書いてありますね。で、そこをダビデの町というんですね。で、そのダビデの町でダビデの子孫である、そしてあなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のためっていうのはユダヤ人だけでない、全世界の人のためにお生まれになったということです。まあこのね、十節に書いてあるように、こんなことをね、主の、まあ、栄光が照らすっていうこともびっくりすることですよね。それで、その時に人間っていうのは恐れるんです。で、いろいろなことを恐れ、人の言葉で恐れるっていうのはありますけど、神様の姿や天使の声を聞いたりすると、この恐れっていうのはあるんです。先日ダニエル書を見ていましたら、ダニエル書の10章にね、神様がダニエルに現れたところがあるんですよ。びっくりしたんですね、ダニエルが。で、ダニエルという人はもうイスラエルで、イスラエルがユダ王国が滅亡する、もう滅亡してからも、まあ、生きた人ですけれども、紀元前420年後の人ですが、ダニエルに神様が望んで、そのことはこの間ね、神岡さんにもお話ししましたけど、ダニエル書の10章っていうところにこういう言葉がある。すごいですね、びっくりするんですね。で、それは神様がダニエルに現れて幻をお示しになる。で、ダニエルは断食して神様にお祈りしていたんですよね。で、私は幻によって、神様が見せた幻によって力がなくなって、もう息もつけませんと言ったらば、その恐れて、ね、いるダビデに、ダニエルに対して、神様がね、おっしゃった言葉がね、こういう言葉があるんです。格別に愛されている人よ、恐るな、安心せよ、強くあれ、強くあれって言って力づけられたとダニエルがね、書いてあるんです。それはダニエル書の10章の18、19節の、特に19節の言葉です。で、私たちはその恐れるなという神様の、このいろいろな私たちに与えられるものに対して、私にってこれは何だろうって思うようなことに、恐れるっていう言葉が使われるっていうことですよね。でも、その時に神様は、恐れるな、強くあれ、強くあれって言って励ましてくださる。で、この時も天使が、恐れることはありません、見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせますっていうこと。だって礼拝にも行ってない、そういう羊飼いにひょっとですよ、星の光った場合に天使が現れてそう語るわけでしょ。もうこれこそね、紙芝居じゃないけどびっくりっていう、その絵の通りだと思います。イエス様は私たちに、私は良い羊飼いですと言って、あのヨハネ伝でも言っているように、またダビデが羊飼いであった、 主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんとダビデも歌ったように、この羊飼いの世から見放されているような人、またそういう立場にいる人たちに声をかけられるっていうのが、この神様のやり方なんですね。本当にそう、うん、だから私は世の中から疎まれていた人間に過ぎない、そういうものに神様がこの見出してくださって声をかけてくださったんだ、この恐れなって言ったあのね、天使が羊飼いに言ったように、私にもイエス様の声を聞かせていただいて、でこのね神様のもとに立ち返ることができたんだというふうに思います。でそれもですよ、救い主です、あなた方のために救い主がお生まれになりました。救い主という言葉はあまり今までに出てこない、ルカがここで、まあ、言っているところも、私たちは救い主救い主って、まあ、簡単に言っているように思いますけど、この新約時代の後期の中に言われたのが救い主っていう言葉だ。で、これは、本当に、素晴らしい、救い主イコールメシア、今日の玄関にメシアっていう漫画が置いてありますけど、あのイエス様のことが書かれた漫画ですけど、この私たちに救いを与えてくださるお方が赤ちゃんとして生まれました。聖書の言葉通り生まれました。そしてこの方こそキリスト、主キリスト、救い主キリスト、主というのは旧約聖書では王様のことを言う、まことの神様のこと、言葉でできない、ヤーウェイっていう言葉なんです、主って。だから現実には神様という意味なんですよね。私たちのために神様がこの地上に降りてきてくる、まあ下ってきてくださいましたということで、そしてその次です。今日のあなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑のを見つけます。ということで、この貝羽桶に寝ているのが印だと。今日もその私たちに救い主神様が来てくださった。で、それはあのむざ苦しい馬小屋に生まれてくださった。もうこの時にこそ十字架の意味を神様がお示しになって、これが印だということ。イザヤ書の53章の誰も彼を尊ばなかったってありますよね。そのごとくであったということです。今日クリスマスの礼拝の中で私たちが、心の中に刻みつけたいことは、神様がこの地上に私たちを愛して時を設けて、このクリスマスという時期に救い主を送られたというのは、まさに誰にも心をかけられない、誰にも目が 止まらない、誰も目を止めない、そういうものに対してのメッセージであるということ。でもう長い信仰生活をしてくると、自分がさも何かできているような、自分が全て信仰で歩んでいるようなということを考えがちですけど、今日確認したいのは、この介護保険に寝ておられる緑、つまり赤ちゃんとして私たちと同じ人間の生涯を歩まれた神の一人子であるということです。で、私たちが歩む全てのその苦しみ悩みを追われているということは、イザヤ書にも書かれているように、それが神様のご計画であった。痛いことも痛い、また傷つけられることもある。そういう中でまさに罪以外は全てを経験したお方がこの地上に来てくださる、くださったということなんで、神様が与えてくださる印というのは、実に、私たちが考えているような思っているようなことでないっていうことなの。自分だけ、私がで、そういう思いがちなところですけど、神様はね、計り知れない思いを超え、考えを超え、常識を超えて私たちにいや、この世界に施すお方なんだっていうことなんですね。ですから、今私たちが置かれている現状や受けているその問題にしっかりと受けて、神様からのご配慮、また導きをひたすら願うということが大事だ。それを受け止めないとブツブツブツブツということが出てくるんだと思うんですね。しっかり受け止めて、そして神様、このことが私に対してあなたがどのようなお導きがあるのでしょうかということを見なきゃいけないんだということだと思う。それがこのあなた方は会話に寝ておられる緑を見つけます。それがあなた方のための印です。こんな印って思うじゃないですか。そういうことをしっかりと受け止めて、そしたらそれを聞いてね、ああそうですかって言ったんじゃない。羊飼いはもう即座にそれを見に出かけていった。本当にね、立法から言えばあんなやつっていう羊飼いたちですよ。でも神様の目を止めるところは違うっていうことですよね。今日イエス様のお誕生で、あなた方は会話保険に寝ておられる緑を見つけます。それがあなた方の玉の印ですと言ってね。で、その神様が永遠に私たちと共にいてくださるっていうことですよ。それが以前のこのね、以前は7章の14節の言葉っていうのは、全然、違うところ、あの戦いの中にあったんですよ。戦いの中にあった中で神様がイスラエルに一つの印を与えるって言って、処女降誕っていうことで、男の子で神が共にいるというこの約束を与えた。その時は戦争してたんです。でもその千年後ですよね、いや、あ、約600、700年後の世界にこのイエス・キリストの降誕っていうことを、結局神様は先を見てるっていうことですよね。永遠のこの目があって、 それをイスラエルにお示しになった。これがあなた方を救う救いしたよっていうことだと思いますね。ですから私たちの目では見えない神様が永遠を持って、よくまあ小笠原隆先生が言っていました、神様の目を持てって言ってましたけど、とてもとても持てえないことではございますが、でも以前のこの言葉はそのずっと先のことを以前は予言しているわけですよね。それが私たち、神様が私たちに与えるのは希望です。私たちに希望と平安の約束だとエレミア書に書いてあるように希望なんだ。だから今こういう中、苦しみの中、悩みの中に希望は、私たちはその希望を獲得することができる。神ともにいますというのがこのクリスマスのメッセージです。また自らのこの信仰の立っているところを今日も確認していきまして、で私たちに対する神様のご愛をしっかりと受け止めて、そうだ、神様の私に対する約束、また全世界に対する約束っていうのは確実にこの光り輝くものだっていうことを覚えて歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。今日ダビデの町であなた方のために